あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。まあタイトル本当はここまで入れたかったんですけれども、ちょっと長くて入らないので、あなたは私の愛する子、このあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというのは、ご存知のようにマルコの福音書、1章11節の御言葉です。イエス様が交渉街に入られ、ヨルダン川でバプテスマをお受けになられて、そして水から上がられると天が開け、御霊が鳩のようにイエス様の上に下り、そして天からの声がありました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。でこの御言葉はその文脈の中ではイエス様に語られたものでありますけれども、イエス様を信じてキリストにあって一つとされている私たちは、また私たちに語られた御言葉として聞く御言葉であります。改めて、主の御声、主の愛の御声を聞きたいと、そう思います。今日は元旦礼拝に続いて、詩編から学びたいと思っています。というのは、前回一編を元旦に学びましたけれども、この一編と二編はもともとは一つの詩編として読まれていたとも考えられているので、まあ、後編続きはやった方がいいだろうと思い、今日この箇所から御言葉を開いていただいたわけであります。一編の最初に幸いなことよと始まりました。そしてこの二編の最後にまた幸いなことよというふうに終わっているんです。幸いなこと、これに挟まれて御言葉があります。御言葉は私たちの人生を幸いに導きます。私たちの人生を幸いな人生に導くのです。で前回一編を学んだところにおいては、幸いなこと、まあ、すなわち神様が共におられるという祝福された人生を歩むためにはどうすればよいのか、それはまず悪しきものから離れることだということと、そしてメインは御言葉を喜び、そして昼も夜もこれを口ずさむということでした。でこの口ずさむというのは、まあ、メディテーションということであり、ただにこう口に出して口ずさむのももちろん良いと思いますが、まあ、いわゆるこう黙想する、思い巡らすということです。御言葉を心に蓄えて、そしてじっくりと思い巡らす。年間賛美が313番でありますけれども、その楽譜の下にあるように、マルコの一章のイエス様がまさに静かなところに、むしろ寂しいところって書いてますね、退かれて静かに祈られたという場面が参照箇所であります。まあ、そのようにこう私たちも、この世の務め意図せわしいという中に日常あると思いますが、主の御声に聞くために静まる時をこの礼拝を始め守っていきたいと願っております。まあ、そのようにしてですね、前回は御言葉に聞く、また御言葉を思い巡らす、じっくり聞くということが、まあ、テーマであったわけ、中心であったわけですけれども、この2編においては、さらにそれを踏まえて、まあ、一歩踏み出すような感じかと思います。幸いなこと、神様に祝福された人生を歩む者とは、最後のところですね、すべて主に身を避ける人だって今度は書いてあるんです。すべて主に身を避ける人であると。まあ、つまり御言葉を思い巡らし、そこに身をこう委ねていく人だと、 まあ、御言葉を思い巡らして、御言葉そのものがこう、味わっていくならば、御言葉を味わっていくならば、御言葉そのものが私たちをそこに委ねる生活に招いてくださると思いますけれども、でも私たちの方もこう意識して、御言葉に身を委ねていくとさらによろしいというふうに思います。今日はこの御言葉を味わいながら、本当にもう思い巡らすというか、味わった御言葉をさらにそこに生きるように励まされたく、この2編から学びたいと思っています。2編は王の即位がテーマというふうにも言われます。神様によって建てられた王様の賛歌だということです。で、直接的、歴史的にはソロモン王が背景であろうというふうに言われますけれども、しかし8節9節の御言葉を見ますと、地の果ての果てまであなたの所有とし、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にするというところまで書いていますので、これは一国の王ができることではないので、その後ですね、キリストがこの地上に王として君臨する、そこを指してメシア詩編というふうにも言われる箇所であります。ですからこの王の即位がテーマだけれども、そこの見据えているのは、目の前にはソロモンがいるけれども、ソロモン王がいるけれども、しかしメシアを見据えているんだということであります。そしてなお私たちはキリストにあってこの御言葉を聞くことができるということを思うと、また私たちがまた王といいますか、今日主に立てられここに生かされているものという視点の中で読むことができるのかというふうに思います。1節から3節を改めて読みたいと思いますが、ここには主と主に油注がれたものに対する、反逆するものがある、諸国があるということが書いています。なぜ国々が騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。この御言葉をこう読み味わう中で、まず思ったことは、この歴史的背景というよりも、むしろ今日の時代を思います。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国々は虚しいことを企むのか。諸国の王たち、権力者たち、世の人々、主に油注がれたものに反逆している、そんな時代であるというふうに思います。主と主に油注がれたものに反逆しているという意識はないでしょうけれども、それぞれが肉の欲に従いながら生き、自分たちにとって正当な理由を掲げて侵略し争い、強い者が弱い者を支配し、本来愛し合いながら共に生きるために作られた人間が反目し合っているというこの世界を見るときに、それは主ご自身に対する反逆がこの世において行われていることだなというふうにこう思われるのであります。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企み、争いを繰り返すのでしょうか。愛し合うことができなく、むしろ人を憎み戦い合ってしまうのでしょうか。なぜというふうにありますけれども、 まあ、国の戦争とかを考えますと、なかなか簡単には言えない難しいことであると思いますけれども、でもそのようなこう争いを起こす、あるいは主に反逆した悪を行うというのは、まさに主と主に油注がれた方を、このお方を知らないからだというふうに思います。またこの方に愛されているという恵みを知らないから、あるいは神様というお方を知識としては知ってるかもしれないけれども、しかし愛されていることを知らなければ意味がありません。そういう中で全能者を恐れることがなく、その愛にもちろん信頼することもできなく、人と人が争い合い、自らを誇るような中にあるのではないか考えさせられます。そのような意味では本当にこのイエス・キリストの福音が述べ伝えられなければ、この福音によって人々が変えられなければ、この地上に平和はない、そう思います。究極的にはもちろんイエス様の再臨でしょうけれども、しかし私たちは委ねられた時代の中で、この福音を、平和の福音を述べ伝え、またさまざまな形で仕えていかなければならないと、そう思わせられます。もう一つは、もう一つ思うことは、主に立てられた者たちにも苦しみがあったということをここに知るのかというふうに思います。ダビデの時代にもソロモンの時代にも苦しみがありました。戦いがありました。そしてまたイエス様も本当に大きな戦い、そして霊的な戦いを持ってこの地上を歩まれたわけであります。詩篇の一編を学んだときに、御言葉を味わう、そしてそのなすところはすべて栄えるという、この素晴らしい励ましが3節にありましたけれども、そのなすことはすべて栄えるというのは、必ずしも苦しみがないということではありません。この地上においては、むしろ主の栄光のために、むしろ御言葉に真実に生きるならば、苦しみを経験するのだというふうに思います。先人たちが通った道を御言葉によって、また詩篇によって学ぶ中で、本当に主にある苦しみに心を止めることができます。イエス様ご自身が、あなた方には世にあって苦難があるとおっしゃられていました。世にあっては苦難がある。どの時代にも、どの環境においてもあり得る。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝った。その御言葉を経験する機会にもつながるかと思います。第一ペテロの手紙の一章では、あなた方は本当に御言葉に立って生きるならば、さまざまな試練の中で今悲しまなければならないというふうに書いてあります。さまざまな試練の中で悲しまなければならない。しかしキリストが現れたときに、称賛と栄光と誉れを受けるためだ。改めてこの地上における戦いにあることを思います。皆さんはそれぞれの環境の中でもまた戦いがあるかと思いますけれども、しかしそれは世の出来事ではなくて、主にあって生きる私たちに置かれている、向き合うべき今日であると思います。4節から6節の御言葉で、そのように反逆する民がある中で、主は彼らを嘲笑し、怒りを持って告げられることが述べられています。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。この地上に戦いがあるということをこう思わせられるわけですけれども、ここで詩人は、御言葉は私たちの霊的な視点を 天に向けさせてくれます。天の御座についておられる方はむしろこの中で嘲笑する、笑いあざけられる、そのようなものども、そして怒りを持って語ったというんです。私が私の王を立てたのだ、その地上に生かした、まあ、背景ではイスラエルの王があったわけですけれども、そしてメシアがあります。このお方を私が立てたんだ、まあ、王様というのは、まあ、支配するものでありますけれども、本当に全世界を支配するお方は主なる神様であります。ですから本当の王というのは神様に委託されて神の代理人としてその役割を果たす存在であります。そこに権威があるんです。王様が偉いから王様になったというよりは、まさに神様に油注がれてっていうふうに二節のところありましたけれども、神様の選びによって油注がれて王とされるんです。そのようなものがここに立っているんだ、故にこの反逆する者たちに対して恐れおののかせるべく、主はここで明確にご自身の権威を持って語られたということであります。7節のから後半ですけれども、その立てられた王が語る言葉から始まります。私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた。まあ、2017番で漢字になっていますけれども、地上の王を指していると思います。まあ、おそらく、まあ、ソロモン王が背景というふうにも考えられています。私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた。で、かっこ脇になって、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、そのように語りかけられたということを告白しているわけですが、この御言葉は新約聖書にも引用されていまして、脚注に出ていると思いますけれども、使徒の働きの13章を見ますと、これはパウロの説教の中で復活されたイエス様に当てはめて解釈されています。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、イエス様は新しい命にそこにおられた、その姿を指し示しながらこの御言葉が引用されています。またヘブルの一章にも引用されていますけれども、そこではその復活されたイエス様が、キリストが神の右の座に就かれているというところを指して引用されています。さらにはヘブルの5章ではキリストが大祭司となる栄誉を受けられたという意味でこの御言葉が引用されています。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。まあ、冒頭のあなたは私の愛、あなたは私の子、ごめんなさい、冒頭のあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶにと同時ともに、これらの御言葉はまたキリストにあって生きる私たちにも語られている御言葉だとして理解するところであると思います。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだというんです。まあ、今日御言葉を聞く私たちは改めて新しい命に生きるような思いでまた聞くことができればというふうに思います。事実、私たちは一人一人が神様によって尊く形作られて、まあ、お母さんのお腹の中を通して出てくるんですけれども、神様によって一人一人が形作られて、尊く形作られて生まれてきたわけであります。私たちはアダムとエバに始まって罪あるものとして生まれてきましたけれども、しかし神様の素晴らしいご計画、選びの中で、ここで神の死の定めについて語ろうとありますけれども、素晴らしいご計画の中で選ばれて、油注がれたものというか、主に立てられた、今日生かされているもので あります。ペテロの手紙の第1ペテロの2章では、あなた方は神に選ばれた種族だというふうに言われています。あなたは神に選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民と、第一ペテロの2章9節にありますけれども、本当に私たちは一人一人が神様のご計画の中で作られ、生まれ、生かされていることであります。で、今の第一ペテロで見たように、王としてこの地上に神様からの働きを託されて生かされているものということができると思います。その時に今日改めてこの御言葉を聞くのです、心に留めるのです。私のものとして、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちはそういう御声を聞きながら生きることが大切です。生まれて初めて聞く御言葉は、あなたは私の愛する子、そして聞き続ける言葉であるというふうに思います。しかしこの地上に生きている中で、世はそのことをむしろあざけり笑うかもしれません。むしろ私たちを攻撃していき、たっとくは見てくれないかもしれません。攻撃してくるというのは直接的に攻撃してくるわけじゃありませんけれども、その神の子として生きることを惑わせてくる。ヘンリー・ナウエンのイエスの御名でという本があって、とても素晴らしい本で、直近で読んでないのでざっくり私の解釈ですけれども、マタイの福音書の4章が背景となって書かれている本です。というのは、3章が先ほどから出ている、バプテスマを受けて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶっていうところで、その直後が4章で荒野の誘惑なんです。神のこの宣言を受けた直後に御霊に導かれて荒野に誘惑されに行くっていうですね、不思議な、御霊に導かれて誘惑されてるんですね、誘惑される場所に行ってるんですね。だから誘惑されるということも神の御手の中ではないということではないことをまず思うんですが、ナウエンの面白いその部分は、面白いというか素晴らしいところは、どういうふうにイエス様が誘惑されているかということです。皆さんご存知だと思いますが、もしあれでしたら、サタンの誘惑の言葉が3つあるんですけれども、最初の2つは、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさいという誘惑で、もう一つも、あなたが神の子なら下に身を投げなさいというわけなんです。直前に、あなたは私の愛する子だという天からの御言葉があった、それを聞いた直後です。しかしサタンは、あなたが神の子ならそれなりの証拠を見せてみろと、あなたが神の子として愛されるべき存在なんだったならば、愛されるだけのものを証明してみなさいと、あなたが尊く作られているというのならば、それなりのものができるはずでしょう、持ってるはずでしょう、そんな誘惑がある。で、私たちは世に生きる中で、そうい こう直接的に御言葉の通りじゃないかもしれませんけれども、いろんな形でこう自分の存在意義というものを確かめたいという中で、あるいは確かめなきゃならないということに追い詰められて、こう、いい意味で励むんでしたらいいんですけれども、駆り立てられてしまうところがある。でも私たちの存在価値というのは、そんなところにはかかっていないのであります。そんなところで試されるものではなくて、御言葉が、神様ご自身が明確に、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ってくださっているんです。私たちはこの世に生きる限りは、まさに国々は騒ぎ立ち、虚しいことを企むようなこの世であって、いつも神の言葉とその世の言葉の中の狭間にあって、揺れ動かされ、 揺さぶり続けられています。御言葉を読んで本当に素晴らしい神の愛を知り、その導きを思うんですけれども、世にひとたび置かれたらどれだけ私たちはこの誘惑に、あるいは荒波にさらされているでしょうか。でも私たちは御言葉に聞くことが必要です。御言葉を土台として生きることが必要です。御言葉は明確に改めて今日あなたを産んだと語ります。改めて今日あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語っているんです。それでもなおこの地上に生きる限りはいろんなことが問われてくるというのは事実だと思います。ある意味では評価されるから、それでお仕事であれば評価されてその対価をいただくとかですね、必要なことではあると思うんです。ですからその狭間にこう戦いがあるんですけれども、そういう中で主はあなたは私の愛する子だ、あなたに何か足りないと思うものがあるならば、あなたにもし弱さがあると思うならば、求めるものがあるならば私に求めよって次書いてあるんです。8節、私に求めよ。確かに私たちは完全ではありません、補われる必要があります。もっとある意味成長する必要もあると思います。具体的に必要なものも課題として持っていると思います。でも私に求めよと主はおっしゃられるのです。この念頭において皆さんは何を求めておられるでしょうか。物質的なものだけではないと思います。いろんな形で求めを持っておられると思います。必要なものです。私に求めよとおっしゃいます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。でこの後が大切だと思うんですけれども、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。私たちを作り、私たちを愛してくださっている神様への信頼、そのことを心に留めながら求めるものでありたいと思うんです。究極的にはルカの福音書の方の並行記事を見ると、聖霊を与えますと言われているんですけれども、聖霊が与えられる中でなおふさわしく私たち自身の求めも整えられていくと思うんですが、本当に神様は最善を、素晴らしいものを与えようとしてくださっている。私に求めなさいと言ってるんです。少し文脈に帰って最後まで読んでいきたいと思いますけれども、文脈に帰りますと、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果てまで、果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。前半祝福でもありますが、これが具体的に実現するのはキリストにあってということであります。そういう中でこの全能者をまた恐れる、この9節は黙示録に引用されているところですけれども、まさにこの再臨の主がこの全地を治める、裁く、そのような予言として引用されている箇所です。ですから10節につながりますけれども、それゆえそのような主がおられるので、それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め。これは私たちもまた聞く御言葉です。恐れつつ、このお方を恐れつつ、このお方主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。 子に口づけせよっていうのはこのまさにこうあの王にこう口づけするっていうのはよく映画とかで見ますけれども、忠誠を示してお仕えするということだと思います。私たちにとってはこのお方を礼拝するということだと思います。死の御怒りがお前たちの前、お前たちが死の御怒り、死が怒り、お前たちが道で滅びないために、道半ばで滅びないために、御怒りがすぐにも燃えようとしているからだという警告であります。しかし私たちはもちろん新約の光に照らしてみるので、イエス様に救われ、許され、愛されている者としてこの御言葉を聞きます。愛に捉えるというわけではありません。しかし安心した上で、けれどもいつも悔い改めてこの方を改めて恐れつつ、この方に仕え、また礼拝する、その思いを新たにされたいというふうに思います。この方に仕え、礼拝する、この方に従う、御言葉を思い巡らし、ここに身を委ねていくということにつながると思います。そうすべきだということは分かっていても、問題は私たちがこの方の愛を信頼できるかどうかということだと思うんです。このお方は本当に私たちを作り、生み、愛してくださっている方である。本当に良いものをここにくださろうとしている、そういう方である。その時に私たちはこのお方の御言葉を味わい、さらにそれをこう生活の中で、生きる中で味わっていく、すべて主に身を避ける、委ねていく、そのような歩みへと導かれることを思います。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この主の御声を心に刻み、御言葉に聞く、そのようなこの年で、またこの週でありたいと思います。どうぞ主の前に静まり、黙祷を持ちたいと思います。